ご神君、一つ、神信心の亡き人は、親に子の亡きも、人の道を知らぬも同じことぞや。信心するなら、拝むだけ、参るだけでなしに、信心の道を習い、行い、行じて、おかげの道を体得し、世の中のほとんどの無信心の人たちに、教え導いてゆかねばならぬ。導きの親になるこそ尊けれ。人も助かる、神も助かる。人も助かる、神も助かる。と教えてくださいます。人が助かるということはどういうことか。神も助かるというのはどういうことか。私どもが信心と言いましょうか、見教えをいただきますけれども、どうもその見教えが素通りしてしまっているようなところはなかろうかと思いますね。そのもう一歩踏み込むということをなかなかしないというのでしょうかね。聞いたら聞いたで何か分かったような気になるものです。ところがその先に進まない、まあ何でしょうかね、よくなぜそうなるのか分かりませんけれども、例えば成り行きの中に見える金光堂というようなことを教えてくださいます。ああなるほど、何か素晴らしいお言葉だなという感じがいたします。まあキャッチフレーズとでも言うのでしょうか、キャッチーとでも言うのでしょうかね、何かしら一言で表してあるような、何か分かったような感じがいたします。まあ感じがするだけですね。あなるほど、成り行きはそれこそ成り行きの中に見える金光堂だと。ところがそこ止まりで、では一体その金光堂というのはどういうものなのか、成り行きの中にそのどういう金光堂が見えるのか、金光堂とは何なのかという、そこのまあ突っ込みというのでしょうかね、そこまでする人は少ないですね。成り行きの中に見える金光堂、あ素晴らしい言葉ですね、素晴らしい見教えですね、となんとなく分かっているような気になる。しかしそこからもう一つ突っ込んで、では一体その金光堂とは何ですか、何を金光堂というのですか、どうやったらそれが見えるのですかと、その突っ込む人が少ない。これは昨日おとといと師匠のご理解の研修をいただかせていただいたのですけれども、その中である方がおっしゃっておられました。まあ修行生の先生ですが、その哀楽念は、ああいわばこれをいただけば他のものは信仰とは言えなくなる、宗教とは言えない、宗教でしたか信仰でしたか、他のものはいわゆる信仰ではない、信仰ではなくなるというような感じがいたしますというようなことをおっしゃっておられました。それにそのお言葉に師匠も痛く感じておられたのですけれども、いわばその先生がもうまあそこらあたりからでしょうかね、師匠が哀楽念は宗教以前の宗教だとおっしゃられるようになっておりますが、その前後はよくわかりませんが、もうその先生、修行生の先生が司会の中でおっしゃるには、哀楽念を勉強する、研究する。そうするともう、その他のものはもういわゆる信仰とは宗教とは言えないような感じがする。と、まあ、そこまで 愛着理念に惚れたというのでしょうか、消えしたというのでしょうか、ということの表現でもありましょうね。ですから師匠もそこまで愛着理念に、まあ消えしなきゃいけないよ、傾倒しなければいけないよ、惚れ込まなければいけないよ、というようなことをおっしゃっておられたのですけれども、これが、ところがこれは逆転劇がありまして、その年数が経ったからこそ分かることであって、その時その時点、昭和56年の時点ですね、ではまあなんと素晴らしいことをおっしゃる先生だろうかと、素晴らしいことを感じておられるな、愛着理念に傾倒しておられるな、という印象なのですね。ところがそれから数十年経った今日、その当時愛着理念は以外はもう宗教ではありません、信仰ではありません、というほど死に実感として感じておられたその先生が、その30年後でしょうかね、40年後ということになりましょうか、最近では愛着理念は役に立ちません、まあ役に立ちませんでしたということでしょうかね、まあもう教会を辞めておられるようですけれども、そういうふうに変わってきておられる。それこそ師匠が素晴らしい、そういう心境になれば素晴らしいな、そういう心境に皆さんもなってくださいと言われるような心に30年40年前にはなっておられた。それが年数が経って愛着理念は役に立ちません、役に立ちませんでしたというようになっておられる。まあどこでどう変わられたのだろうか、どこからどうなったのだろうかと思いますね。そしてこれは年数が経たなければわからない。その当時やはり私どもも愛着理念にまあ傾倒していたというのか、まあやっぱり愛着理念というその一辺倒でしたけれどもね。でまた当時は愛着理念、いわゆる何ですかね、親苦労子楽孫乞食というようなことをよく世間では言われますね。やはりお道においてでもそういうことがある。いわゆる初代の時には隆々たるご比例をいただいた。そして二代においてもまだそれが続く。ところが三代目になるとそれがガタッと落ちてしまうというようなことが世間ではよくある。しかしこの愛楽理念がある限りそうはならない。愛楽理念を行じていく限りにおいてはそういうことはない。子孫繁盛、家繁盛、ますます繁盛を続けるだろうと、そのもう何30年前になりましょうかね、40年前になるのでしょうか、いわゆるそういう教えを師匠はしてくださいました。で今現実はどうなっているかというと、どうも世間で言われるようなことの方に傾いている、そういう傾向がある。まあこれから先まだどうなるか分かりませんけれど、今の時点では世間で言われることの方が正しいような、正しかったような風になってきているという現実がある。これはやはりまあ今まで長生きさせていただいたおかげでというのでしょうね、その歴史の証人とでも言うのでしょうか、そのおかげである意味その変性というのでしょうかね、そのように師匠が教えてくださった通りにはなっ ていないようなところが見受けられる。まあその証拠ではありませんけれども、私もまだいわゆる実証というものを挙げていない。師匠の弟子と言われる方たちの間でも、いやその身内でさえも、いわゆる際立ったおかげというのでしょうか、いわゆる愛楽理念の実証、愛楽理念はなるほど素晴らしい、師匠が説かれたことはなるほど素晴らしい教えであった、そのおかげで人もたくさん助かり、教会も繁盛し、孫繁盛家繁盛になっているという、まあ見本というのでしょうかね、その実証というのでしょうかが、現実には残念ながらないとは言えないのかもしれませんけれども、ないに等しいという状態だということなのですね。現実はそうなのです。まあ中にはどこそこの教会のご流儀では、それこそ教会が発展しておりますと、しかし愛楽理念に基づいて行事でも、なるほど助かる、自分は助かりましたけれども教会の発展はいただけておりませんと、まあカツガツです。カツガツはおかげいただいているけれども、発展するというところまでは行っていない、まあカツガツですとおっしゃって、まあ何かしら遠のいていかれた先生もおられるような感じがいたします。さあ何なのだろうかと思いますね。どこかでボタンの書き違いが起こったのではなかろうかという感じがいたします。その師匠が愛楽理念をいわゆる行じていけば、しっかり行じていけば、孫繁盛家繁盛になってくるものだと、いわゆる親苦労行楽孫こじきなどということは当てはまらなくなる。そこにしかし、もしそれを行じないならば、それはわからないというようなことをおっしゃっておられますから、やっぱり教えはある、素晴らしい教えはあるけれども、それを行じる者の、まあ、力というのでしょうか、行力というのでしょうか、行じていかなければ、何と言いましょうかね、効果がないというのでしょうか。ああ今お勇みですね。薬が目の前にある、なるほど、薬が目の前にあるというだけでは病気は治らない、その薬を飲んで養生しなければならないわけですけれども、なるほど、目の前にご飯がある、おいしいご飯がある、栄養のあるご飯があるというだけでは、ただそのご飯を眺めていただけではダメですね。死んでしまいますね。やっぱりそのご飯を食べなければならない。食べて、まあ消化して血肉にしなければならない。ということではないでしょうかね。最後に、いわゆるどうでも最後に行き着くところは、そこに行き着くような感じがいたしますね。それがここ30年40年、その愛楽理念が誕生してから30年40年経った後の、まあこれが歴史の証人とでも言うのかもしれませんね。いわばそこに教えがあるというだけでは、素晴らしい教えがあるというだけでは、まあある意味何にも起こらない、今までと一つも変わらないということになりましょうかね。その教えをいただき、行じて、ですからそうなっていないということは、私もまだ行事方が足りないし、 他の先生方もまだ行事方が足りない。ただ感じたというだけでは、感じるだけではものにならないということなのですね。実際その身をもって行じてみなければ、では何をどう行じるのかということになりますと、やっぱり成り行きを大切にするというこの一択になるわけですけれども、実は今朝いただきますのは二つのことをいただきました。一つは、まあ、入札という感じでしたね。いわゆる入札の札という字は、あれは危険に、まあ、釣り針のような字を書きますかね。お礼は死滅編に釣り針ですかね。まあ、心、入札、危険ですから、何かしらこれは心を入れることだろうかという感じがいたしますが、そこに心を入れたら、まあ、辻針で何か引っ掛けてくるということになりましょうかね。また、改札の改、札は、やはりこれも危険に辻針のようなものですかね。これは、やはり心を改めるということではなかろうかと思いますね。その、いわゆる入札にしろ、改札にしろ、その心を入れる。心を改める、どこに入れるのか、成り行きによって改まる。その今朝いただきますのは、成り行きによって改まるということなのですね。成り行きのいただき方、成り行きを大切にするという、その成り行きを大切にするということの内容をいただいてきておりますけれども、その成り行きを大切にするということの内容、具体的な一つは、成り行きによって改まるということですね。と同時に、また今までいただいてきております、その成り行きを大切にすると、思わぬおかげへの展開があるという、このもう一つの働きがありますね。昨日までお話しさせていただきましたように、その成り行きを大切にする、それは成り行きをいただいていくということ。いただいていけば、それこそ願い以上、思い以上のおかげへと展開していく。神様がまさに私どもを幸せの世界へと導き入れようとしておられる、そこへ導かれるためには、成り行きをいただいていかねばならないということを端的に表現してくださったのが、成り行きはおかげの座への招待状といただきました。師匠が確かそういう見教えをくださっておられたと思いますが、成り行きはおかげの座への招待状ですから、その招待状をしっかりいただいていかなければならない。まあ、受けていくということでしょうね。招待状を受けて、招待されたところに行かなければならない。その先にはおかげがあるというわけですからね。いわゆる私どもが願いとする、その、いわゆる自分にとって好都合なおかげというものがそこにいただけれる。それが成り行きを大切にいただいていくということの一つですね。と、もう一つそこにあるのは、成り行きによって改まる。さあ、この成り行きで改まろう、あの成り行きで改まろうと、自らの心を改まっていくといういただき方があるわけですね。腹が立つ、あ、これは私の心がまだ小さいからだ、人を責めている、そして何と言いましょうかね、争いが起きる、あ、これは私の 牙城牙役がもとでそれこそ人を責めたり争いを起こしたりしているのだ。これは私の牙欲を外していこう、牙城を取っていこう、もう一回り大きな私になろう。これは私の心が汚いからこういう問題が起こってきているのだ。神様はこの成り行きを通して私の心を、それこそ鏡のように私の何て言いますかね、鏡として、私の心の鏡としてこの事柄が起こってきているのだ。私の心の汚いところを神様が見せてくださっているのだ。ここは改まっていこうと、その成り行きを自らの心の鏡として、自らの心を改まっていく、そういうことのために成り行きを大切にする、いわばその成り行きを大切にするということの内容の一つは、その成り行きによって改まっていく、その成り行きを、その成り行きによって自分の心を見つめ、これは神様がここを改まれとおっしゃっておられるのだなと、その改まっていくというその作業をしていかなければならないわけですね。少なくともこの二つ、成り行きをそのままずっからいただいていくという時もありましょうし、またその成り行きによって自らの心をいよいよ豊かに大きくしていこう、牙城牙役を捨てていこうと改まっていくというこの二つの作業が、怠ることなく貫かれた時に初めて愛楽理念が愛楽理念としての、まあ値打ちを表すというのでしょうか、価値あるものになる。愛楽理念は役に立ちませんでしたというようなことにならないことのためにも、やはり行じていかなければならない。その行じ方が足りない、取り組みが足りないから役に立たないようなことになってしまうのではないでしょうかね。これはやはり心していかねばならない。愛楽念がそこにあるというだけではダメなのですね。それをやはりいただき、自らの身に行じていかなければならないためには、ありがたくいただくということと同時に、その成り行きによって改まっていくという姿勢が貫かれていかなければならない。その姿勢を貫いて、さあこれからあとまた50年経った時に愛楽理念が価値あるものとなっているのか、それとも役に立ちませんでしたということになっているのか、これはまた年数が経ってみなければわからないことではありますけれども、ここ30年40年経って分かったことは、行じなければそれこそ値打ちがないということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。